次に3番平山道子君。
私の方から就学前の子どもたちの遊び場の現状について一般質問をさせていただきます。羽幌町議会では機械の責任、住民代表としての機能拡充、さらなる議会活動の活性化に向けた議会改革の取り組みを進めています。その一つに町民の声を聞くことも必要のことから、町民と議会との意見交換会を開催し、意見交換会で出された意見を踏まえ、町行政に反映させていくこととしています。平成29年12月19日、羽幌町健やか健康センターにおきまして、0歳から6歳児の子育て中の保護者を対象に、羽幌町の子育て支援事業や、子育てしやすい環境づくりなどに関する意見交換会を開催しております。羽幌町がさまざまな子育て支援事業に取り組み、実施していることは承知していますが、意見交換会の中では、公園や室内での遊び場所を増やしてほしい、遊具を増やしてほしい、また土日、祝日関係なく、遊べる場所が欲しいなど、子育て支援事業以外の要望も多くありました。少子化が進んでいる羽幌町としては、子どもたちにとって少しでも優しくのびのびと遊べ生活ができ、また保護者にとっても安心して子育てしやすい環境を整えることが、少子化傾向に少しでも歯止めをかけることにもつながるのではないでしょうか。このことから次の点について質問いたします。1点目、屋内屋外を問わず町内での子どもたちの遊び場の必要性についてどのように認識していますか。2点目、遊び場を増やしてほしい、土日祝日関係なく遊べる場所が欲しい、遊具を増やしてほしいなどの要望に対しまして、今後どのように取り組んでいく考えでしょうか。以上です。
町長駒井久明君。
平山議員のご質問にお答えいたします。1点目の子どもたちの遊び場の必要性についてでありますが、平成25年8月及び昨年6月に未就学児童及び乳幼児の保護者を対象として実施した町政懇談会の中で、参加者から遊び場を増やしてほしいとの要望がありました。小さなお子様がいる保護者のニーズとして、子どもたちの遊び場の確保、子育てしやすい環境として自由にのびのびと遊べる場所や、保護者と子どもが一緒に気軽に集える場所が子育て世帯には必要であると認識しております。2点目の要望に対する今後の取り組みについてでありますが、町政懇談会の後、中央公民館の空き室を子どもの遊び場や保護者の集いの場として開放し、子育て支援の充実を図ってきたところであります。また子育て支援センターにおいては、年齢などに応じたさまざまな事業を実施しておりますほか、平日のみではありますが、午後1時から午後4時までの間、自由開放しており、親子で自由に遊べる場として提供しております。現時点で新たな施設等の整備は考えておりませんが、 オロチャンランドやレストパークを含めた野外の公園については、今まで通り適正で安全に利用できるよう維持管理に努めるとともに、子育て支援センターや中央公民館についても、今ある施設や資源などを遊び場として有効に活用してもらえるよう、対象世帯へ周知を図りながら、小さなお子さんがいる保護者のニーズに対応できるよう努めてまいりたいと考えております。以上、平山議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。3番平山美智子君。
それでは私の方から再質問させていただきます。1点目の町内での子どもたちの遊び場の必要性についてただいま答弁がありました。未就学児童および乳幼児の保護者を対象とした調整懇談会の中でも参加者から遊び場を増やしてほしいと要望があって、小さなお子さんがいる保護者のニーズとして子どもたちの遊び場の確保、子育てしやすい環境として自由にのびのびと遊べる場所や、保護者と子どもが一緒に気軽に集える場所が子育て世帯には必要であると認識していると答弁をいただきました。私も全く同じ認識であります。それで今のこの答弁を踏まえて、答弁内容に、いただいた答弁内容に沿ってお聞きしたいと思います。まず2点目の遊び場を増やしてほしい、土日祝日関係なく遊べる場所が欲しい、遊具を増やしてほしいなどの要望に対する取り組みについてお聞きします。答弁ではまず調整懇談会の後、中央公民館の空き室を開放し、子育て支援の充実を図ってきたとあります。公民館の空き室とはどの部屋を指しているのか、そしてまたその空き室の部屋の中の状況ですね、遊具があるのかないのか、またその開放している時間、曜日をお聞きしたいと思います。
福祉課長、木村和美君。
お答えいたします。公民館の空き室につきましては場所は限定はしておりません。利用状況では主に和室を利用された方が多く、小ホールの利用も一部ございます。あと和室の中に遊ぶものという点では、今のところ和室の場所を提供している段階でありまして、遊具とかはございません。
3番平山美智子君。
あともう一点、時間とか曜日開催してる。
福祉課長、木村和純君。
失礼いたしました。公民館が空いてる時間であれば、特に曜日時間は設定しておりません。
3番平山美智子君。
今要するに空いてる場所、空いてる時間を開放してるというご答弁だと思います。で保護者の方はですね、確かに土日限定してなくて、なんていうの、休み関係なく遊ぶ場所が欲しいということ、それとまたその遊ぶ場所にですね、遊具が欲しいというような要望が出てるんですよね。その辺の部分で今遊具とか全然用意してないということなんですが、今後その点についてどのように考えてますか。
福祉課長、木村和美君。
今回このようなご意見を伺いまして、子育て支援センターに一応大きなものではありませんが遊具がございます。で一応貸し出しの方も現在検討しておりまして、ちょっと消毒の関係とかございますので、今すぐやるというご返事はできませんが、もし要望があるのであれば貸し出しも可能ではないかと今検討しているところでございます。
3番平山美智子君。
ちょっと確認します。その貸し出しの要望っていうのは保護者からのことですか。遊具の貸し出しの要望があればって今おっしゃってましたけど、保護者からその遊具をね貸してほしいんだよっていう意味合いなんでしょうか。
福祉課長木村和美君。
特段要望があったからというわけではございません。もしそのような要望があるのであれば対応を検討しているということです。
3番平山美智子君。
ですからその要望っていうのはお子さんのいる保護者からもし出た場合のことですかって聞いてるんです。
福祉課長木村和美君。
失礼いたしました。一応保護者が利用、おそらく子育て支援センターにある遊具につきましては小さなお子様が遊ぶ遊具しかございませんので、そういう小さなお子さんがいる保護者が、ね、要望した場合には貸し出しを検討しているということです。
3番平山美智子君。
遊具の貸し出しっていう部分だと思うんですが、健康支援、子育て支援センターでは開設日時って言いますか、曜日って言いますか、土日はしてませんよね。その部分で子どもさん連れてね、保護者の方が公民館に行ったときに遊具がないからね、いやああいうの貸してほしいよなって言った場合に、その時はどうしたらいいんですか。
福祉課長木村和美君。
やり方に、貸し出しの方法についてはまだ検討しているところでありますが、一般的に考えられるのは、もし事前にお電話をいただきまして、土曜、日曜に公民館を使うので、貸してほしいとかの、借用書がいる、いらないとかのいろんな検討もあると思いますが、そのように対応していきたいと思っております。
3番、平山美智子君。
いろいろ検討されているようにお聞きしました。ただその事前にっていうことになりますと、これどこ窓口どこに連絡すればいいんですか。
福祉課長木村和美君。
ご連絡いただくのは福祉課でも結構ですし、支援センターの方にも電話番号が別でありますので、支援センターでも結構って考えております。
3番平山美智子君。
福祉課の方もいろいろとやはりね考えてくれているなという受け止めをしました。まず今この件はこれにでまた後に出てくるんですが、次にですね、今子ども支援センターのことが出たんですけれども、支援センターの支援事業の実施は平日のみで午後1時から4時まで需要開放していると答弁がありましたが、ちょっとすいません、自由開放につきましては、対象年齢はね、0歳から就学前の子どもたちが対象になっておりますよね、午後からの自由開放はね、そのほかにですね、0歳から就園前後、特に2歳前後のお子さんを対象にした事業についてはですね、開設日時あるいは回数についてはどうなのかなという思いが私にあるんですよね。っていうのは、乳幼児を持つ保護者の皆さんが安心して子育てできるよう、親子で気軽に参加できる遊び場や育児相談などを実施しているとなっておりますが、その事業によっては月2回とか週1回、そして時間は9時半から12時までとなっておりますよね。本当にこの開設時間日時でこの目的を達成できるったらおかしいの、ちょっとおかしいんですけど、これで十分だと考えておりますか。
副市課長木村和美君。
お答えいたします。一応基本的に年齢で分けている事業もありますが、ほぼ毎日のように事業は実施しております。あと昼からにつきましては現在自由開放のみの事業を主に行っておりまして、場所的の支援センター事業としてはほぼ毎日のように実施しておりますので、 対応をしていると認識しております。
3番平山美智子君。
確かに解説は毎日知ってます。でもその事業 の, その対象年齢によってね、私先ほど言いましたように週に1回月1回という区切りがあるんですよね。それでちょっと私十分なんですかってお聞きしたんですよ。
福祉課長木村和美君。
お答えいたします。一応就学前のお子さんにつきましては年齢別に言いますとうさこちゃん遊びと呼ばれまして毎週課金実施しております。その他1歳未満はあいあいサイクスは毎週木曜日実施しております。あとコッコクラブとにつきましては1歳から1歳半が月2回とか、いちご、小いちごクラブとかも月それぞれ2回とかになっておりますが、うさこちゃん遊びにつきましては就学前児童は0歳から6歳まで参加できますので、一応年齢別にはある程度対応していると認識しております。
3番平山美智子君。
やはり保護者を持つお子さんを持つ保護者の方の認識とちょっと担当課で思っている認識には少し私はズレがあると思います。今言ったようにね、決してね、例えば1歳未満は毎週木曜日週1回ですよ。私先ほど言ったように支援センター開設しているのは毎日やってるかもしれませんけど、そしてまた1歳から1歳5ヶ月のお子さんの部分では月2回ですよ。そしてまた1歳6ヶ月から2歳までもこの事業も月2回ですよ。それで私これで十分なんですかってちょっと聞いてるんですよ。回数にしてもね。それで先ほど十分対応してるという答弁だったと思うんです。本当に果たしてそうなんでしょうかっていう私の思いなんですよ。
福祉課長木村和美君。
確かに年齢別で月2回とかの授業はありますが、毎週火曜金曜日は年齢、6歳未満であれば年齢関係なく参加できておりますし、毎週2回ですね、月、8回の16回ぐらいですかは参加に、さらに年齢ごとの月2回とかの参加がありますので、あと午後さんにつきましては自由開放を行っていますので、担当課としては年齢別に沿って対応していると認識しております。
3番平山美智子君。
それでこのスケジュールで今後も進めていきたい、継続していくっていうことなんですね。ちょっと確認です。
福祉課長木村克美君。
お答えします。今のところ来年度以降も同じような内容で実施していく予定です。
3番平山美智子君。
担当官が、それで十分だっていうのか、対応できてるっていう認識であれば、ちょっと今ここでちょっとね議論しても終わらないかなと思います。次に、それでは次にですね、現時点で新たな施設等の整備を考えていないが、オロチャンランドやレストパークを含めた屋外の公園については今まで通り適正で安全に利用できるよう維持管理に努めると答弁いただきました。この長としてですね、今まで通りということはどのようなことで適正だと判断して答弁なさってるんでしょうか。
町長小林佐君。
はい、現状ではそれで十分間に合っているというふうに認識しておりまして、そういう答弁になっております。
3番平山美智子君。
現状では十分間に合っている、お子さんをね、小さいお子さんを持つ保護者からのこのね要望、遊び場所が少ないとか、そういうことが何回も何回もっていうかね、普段でも聞こえてくるんですよ。それで今町長ね答弁されました、今の現状のままでいいって、私ちょっとやはり保護者の方が思っていることとちょっと気持ちが違うのかなと思いますが、ちょっとその辺のところすいません、もう一度答弁ください。
町長小林佐伯君。
私は現状で、保護者の方も、ある程度満足していただいているのかなというふうに考えております。
3番平山美智子君。
保護者の方は現状では満足してないんですよ、はっきり言ったら。だからこういうことが出てきてるんです。まずこれはまず これでいいです。そして屋外の公園とはどこの公園を言っているのか。そしてこの公園っていう中にですね、町内会にある小さな公園があります、公園ありますよね、その部分も含んでいるのかお聞きします、
ね、町長小林佐伯君。
はい、答弁書で申し上げておるとおりですね、オロチャンランドやレストパークなどを含めた屋外の公園についてというふうに書いておりますので、そういうふうに認識しておりますし、以前にはですね、場所はちょっと忘れましたけども、国際公園でブランコだったと思いますけども、そういったものも経年劣化して危ないので撤去してほしいというようなことを町内会から言われておりまして、町といたしましても、最近の事案では町が責任を持つというようなことを強く言われておりまして、そういったこと等で怪我をされても困りますので、減らす傾向にはあることは事実でございます。
3番平山美智子君。
危険性があるとかそういう部分は確かに分かります。でも保護者からやはりそういう小さな公園でもね、子どもが遊べる遊具をやっぱり設置してほしいという声なんですよ。それでも、危ないから撤去したからした部分はね、そのままで今後もね設置していかないという気持ちなんですか。
町長小林佐伯君。
今後もどうするつもりかということでございますが、私はそういうつもりでございます。各課を合わせて相談してもですね、現状では国が認める安全基準のものは高額であるということと、大変、難しいということを言っていただいておりますので。
3番平山美智子君。
確かに遊具設置するとなればお金がかかることですけど、それは分かります。でもそんな高額なもの、何をどういうものを想定しているのかちょっと私は分かりませんけれども、そんな高額なものでなくてもね、例えば小さいお子さんですからちょっとしたブランコですとかね、あと、私の子供いた時なんかのシーソーじゃないですけど、ああいうようなちょっとした遊び物でも私はいいと思うんですけれども、そういう考えとかは全然全くないということですか。
町長小林佐伯君。
考えとしてはありましても、先ほど申しましたようにですね、事故等で怪我した場合は町長が責任を負うというそういう時代になっておりまして、例えばですね、もう10年近くになりますか、回転ドアでお母さんが手を引いて子どもさんが手を挟まったら、回転ドアが悪いというような時代でございますので、議員おっしゃるような簡単な遊具といえどもですね、それで事故があった場合はどちらが責任があるのかという問題に発展しかねませんので、簡単なことでですね、簡単な考えで、遊具を設置するというふうには簡単にはいかない時代というふうに認識しておりますので、ご理解をいただければと思います。
3番平山美智子君。
今の件についてちょっとお聞きします。平成30年の3月の定例議会でですね、これは私が言ってるのは29年12月にその意見交換会をしたっていうことで、30年ですか、その後の3月定例議会で安倍議員がですね質問してるんですよね。ちょっとしつこいかもしれないんですけど、ちょっと聞いてください。安倍議員は子育てしやすい町づくりということで質問してます。まずちょっと読みますけれども、自宅から徒歩圏内の公園の整備を望む声が 聞かれるが、そうした声に対してどのように考えているのかという質問をしています。それに対して利用する子どもも少なくなり、町内会だけでの維持管理も難しく、今後は当庁における公園の在り方について検討しなければならない時期に来ていると答弁されています。この検討しなければということを答弁しているんですが、検討した結果が今の町長の答弁なんですか。その辺ちょっとお聞きします。
町長、駒井久明君。
答弁でそう申し上げているので、検討したのではないかと思いますけど、ちょっと記憶がございませんけども、現実としてですね、今議員が申し上げた、言っていただいた通りですね、当時からですね、町内会では、子どももいないしと、それから管理する人間もみんな年いってもう困ると、万が一、怪我をされても私たちも困るんだからなくしてほしいというのが当時の答弁の根本的なところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
3番、平山石子君。
公園のその町内会で維持できない、町内の公園というのはそれぞれ の町内会が責任を持って管理してるということなんですか。ちょっと申し訳ない、私のちょっと知識不足なんですが。
町民課長、宮崎康弘君。
お答えいたします。町内会でまず管理しているというのは、児童遊園地という私どもくくりで、呼んでまして、町内に11箇所ほどあるんですよね。それで、小さい、住宅の中に街にある公園でして、その部分につきましては町内会の方にですね、管理を委託しているというような状況になります。あとオロチャンランドですとか、ベストパークという部分につきましては私どもので都市公園という括りで、取り扱いをしておりまして、こちらの方は町の方で、一部、委託をしながら、管理をしているというような状況にございます。
3番、平山一子君。
いずれにしても今の公園または町内会に小さな公園については現状のままでいいという判断しているという考え方なんだなとちょっと私は受け止めました。本当に果たしてそれがいいでしょうかね。この羽幌町の遊び場の現状からですね、保護者からは出た意見というか要望ですね、ちょっとご紹介します。町内にある屋内を問わず遊び場が少ない、また近所にあるような小さな公園をもう少し整備してほしい。このことはレストパークとかね、オロチャンランドまで行くのに遠くて車で行かないとダメだということなんですね。またレストパークに小さな子どもが遊べるような遊具が欲しい。例えば先ほども言いましたけどブランコなんかだっていうことなんですよね。そしてまた土日祝日関係なく遊ばせられる施設、また冬場にはそり遊びなどができる広場があるといい。公民館が新しくなるときには子どもが遊べるようなスペースが欲しいなど、さまざまな意見要望が出されたということは、とにかく今の遊び場としての環境には満足してないことにつながっているのではないかなと私は受け止めています。で先ほども言いましたが本当に今までの答弁を聞いてますと、何か小さなねお子さんを持っている保護者の思いとか悩みが行政に伝わっていないように私は感じるんですよね。いかがでしょうか。
町長、駒井久明君。
平山議員とお付き合いのある町民と小さい子供を持つお母様方とは、残念ながら意思の疎通ができていないのかなと議員のお話を聞いてそんなふうには思いますけども、私が知っている限りでは現状で満足とはいかなくてもやむを得ないということで考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
3番平山美智子君。
やむを得ない、やむを得ないという言葉で片付けられるなら何でも簡単ですよね。本当に保護者の人たちは遊び場がないと、羽幌から出てってね、どこかに遊びに連れてったりとかしてる現状なんですよ。かなり悩んでいると私は受け止めてます。私はやはりこんな現状の中で子どもたちが伸び伸びと遊ぶことができる場所、そして子育てしている保護者のためにも、私はねやはり現状のままではなくて少しでも解決してやることが私は必要だと思います。急に遊び場の確保といっても、確かに新しい施設を整備したりするということはなかなか財源の関係もありまして簡単なことではないと私は理解します。先ほどの答弁では屋外の公園については今まで通りということですけれども、それでは私は保護者の思いを考えますと本当に納得いきません。例えば今ある公園ですね、すべての公園でなくてもいいんです。どこか一箇所の公園にですね遊具を設置して遊び場としての環境整備をして、 そこの公園に行ったら本当に子どもたちが伸び伸びとして遊ぶことができるよといったような環境を私は作っていくようにしてはいかがかなと思うんですが、その辺はどうでしょうか。
町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。屋外の公園で一箇所に集めて整備というようなお話だったと思うんですが、当課としましてはこれまでにですねレストパークにですね遊具を集めてといいますか、既存のものもそれに加えてですね数年前だったと思うんですが新たに遊具を新たにですね更新したりしておりますし、今後もですね大変失礼しました。オロちゃんランドの方に、ですね遊具を整備しております。それでそれまでにあった、遊具も含めてですね先ほども町長の方からも申し上げましたけど、まずは今ある遊具をですね安全に使っていただけるように点検等も含めてですね適切に管理をしていきたいという考えでおります。
3番平山美智子君。
なかなか平行線で話が進まないなと思います。またですね1年を通して遊べる場所については今の現状では難しい問題と認識しますが、これから冬になりますとなかなか遊ぶ場所が本当にないと、屋内の遊びということでは、今中央公民館をね確保しているということですが、中央公民館のみならずですね当面は既存の施設を利用開放するということでは総合体育館の利用も考えられないのかとちょっと思うんですが、いかがでしょうか。
市課長木村和美君。
お答えいたします。総合体育館のプレールームのことかなとも思うんですけど、プレールームにつきましてはお子様は無料でございますが保護者につきましては1回の協力金を 確か110円だったかと思うんですが、かかる場所としては提供できるものと思っております。
3番平山智子君。
まあ、場所を提供できると思っていると、この件に関してもですね、同じ、安倍議員が同じ3月議会の時に質問してるんですよね。冬場に親子で遊ぶことができる施設がないとの声をよく聞きますと。要するに親子で総合体育館のプレイルームを利用する際、保護者の利用料金を減額にすべきだと思うということなんですね。これに対しての答弁が、親子でのプレイルームの利用状況を見てどういった形で子育て支援としてプレイルームを開放できるのか関係者と協議し、それを判断していきたいという答弁をいただいております。ではこの件に関しましてね、今プレイルームは利用できるんじゃないかと思うという答弁だったんですが、この料金に関してはどうなんでしょうね。私もあるお子さんを連れてる人からですね、遊び場がないのに体育館に行ったときに、まあ、金額にしたらね、少ないって言えば少ないのかもしれないけど、そういうのは問題じゃないと思うんですよね。遊び場所がないからそこに子どもを連れていくっていうことなんだから、羽幌町の現状を考えたときに遊び場所がない、言われたら保護者はそこに連れていく、それなりにお金を取るのかということで言われたんですよね。だからその辺の部分で私は、だからお子さん遊びを目的に連れていくんであれば、利用料金は、私はね、保護者の利用料金は免除してもいいのかなっていう、本当に私は思うんですよ。何もかにも今まで通り、現状通りっていう、さっきから答弁いただいてますけど、どこかでもね、少しでも保護者の負担軽減をしてやることは考えられないのかなと私は思うんですよね。その辺どうでしょうか。
暫時休憩します。休憩前に福祉課長木村和美君。
お答えいたします。体育館としては運動する施設ということで、今まで保護者が運動している間の子どものプレイルームみたいな形で対応しておりましたが、そのように子どもの遊び場の関係でありますと福祉課サイドということで、管轄が社会教育課でして、管理も体育協会とかにしておりますので、今後ちょっとその子育て支援として料金が無料になるかどうかを含めてちょっと検討していきたいと思います。
3番平山由紀子君。
はい、検討していきたいという、前向きな答弁だと思いますが、その検討いつぐらいまでに結論出せますかね。
福祉課長木村和美君。
お答えいたします。検討を始めまして、早ければ新年度4月1日からという形で検討していきたいと思います。
3番平山内子君。
それでは遅いと思います。現にも冬が始まってるんですよ。先ほど私ね、金額の問題言いました。確か110円なんですね。そういう私は金額の問題じゃないですよ。本当に子どものことを思うと、また保護者の悩みですよね。来年度じゃなくて、目の先、今もう始まっていることですから、今月、今年12月もう少しで終わりますけどね、1月からにでも何か方向付けして、保護者の方にね、いいですよっていうものをしていただきたいんですよ。その辺どうでしょう。
町長小林紗友
君。議員おっしゃる通りでございますが、所管が違いますので、新年度まで時間を猶予いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
3番平山一子君。
何回も言っても平行線ですね。でも本当に所管が違うとか、そういうことを理由にしてね、子どもの遊ぶ場所というか、保護者の不安をですよ、すぐ解決してできないというのを、私、町としておかしいんじゃないかと私は思いますよ。また町長としてね、やはりそのもの現実 分かってらっしゃるんですから、所感が違うとかそういうことじゃなくて本当に検討していただきたいんですよ。私とすれば本当に1月からもう一回聞きます、 1月からできるようにしていただきたいですが、どうでしょうか。
町長小林佐伯君。
1月からぜひにするようにというご要望をいただいて答えるということでございますが、所管が違いましてですね、なかなか行政というところはそういった条例や法令を規則に縛られておりまして、各課もそれぞれに仕事を持っておるところでございますので、しばらく猶予をいただきたいというふうに考えておりますので、ぜひぜひ保護者の方には議員からお願いをしていただいて、新年度に利用していただくような方向でお話をいただきたいと思います。また決裂した場合には新年度にも迎えないかもしれませんけれども、なるべくそういうことはないような形で進めるようには私の方からも議員の思いを伝えたいと思いますので、私は決して笑ってるわけではないんですよ。まあ、一つ言いますとですね、町としてもですね、健康センターで、3人でございましたが、6歳未満ですね、就学前のお子さんのお母さんと、懇談会を持ったときに、健康センターは自動ドアですから、子どもさんでも反応してドアが開いて子どもが出て行ってしまうと、それで高いところに押しボタンをつける、そういう自動ドアに変えてほしいというご要望をいただいたので、副町長は当時は今村君ではございませんでしたが、隣にいたのですぐお願いをしてみましたが、数十万円かかると、とってもその安いもんではないんですよということで一発却下でございましたので、私は申し上げたのは、元気があっていいお子さんですねって言ったら、お母さんは何て言ったかって言ったら、そういう問題でないですからって目をつり上げられましたけども、子育てで一番大事なのはですね、私も5人、偶然にも授かりまして育てましたが、言うことを聞かないのが子供でありまして、元気が一番でございますので、確かに新しい、ね、教育を受けたお母さん方には遊具等も、必要であり、そういった教育それから子育て環境というのは必要ないとは私は思っておりませんが、先ほど申しましたように、大型遊具になりますと国のいろいろなあれも助成もあるのかもしれませんが、そうなると高額でありますし、簡単なものというお話もいただきましたけれども、簡単なもので怪我をされても町としての責任、それから各町内会にありました古い遊園地もですね、管理できないので外してほしいと言ったのが本当のところでございますので、今後ともですね、そういったことでご要望には添えないことが多いと思いますけれども、当町は冬は雪にまみれてですね、雪の原っぱがいっぱいできますので、雪だるま作ったりいろいろ遊ぶ方法は、おじいちゃんおばあちゃんに聞くと昔の人はいろんなことをして遊んだんじゃないかと思いますので、そういったことでもね、冬の北海道羽幌町を楽しむことも、一つの教育育児かなと思いますので、よろしく、お願いをしたいと思います。体育館につきましては、今後ともですね、所管が違いますけども、ぜひぜひ、実行できるような方向で検討させますので、お時間をいただきたいということで答弁に終わらせていただきます。
3番平山由紀子君。
町長の考えも分かります。まあ、いろいろ事情があるということでね、まあ、1月からできない、無理だということなんで、まあ、新年度に向けてですね、ぜひ検討していただくんじゃなくて実施していただきたい、お約束にしてほしいんですが、どうでしょうか。町長の強い思い。
既存です。町長小林佐伯君。
再度の質問でございますが、そこはやはり検討するというふうに申し上げるしかございませんので、よろしくお願いしたいと思います。
3番平山由紀子君。
時間もあれなんで、ちょっともう最後になろうかと思います。まあ、遊び場の確保ということでは、子どもたち の遊び場ということばかりではなくてですね、子どもさんを通じて保護者さんの出会いという 側面もあるかと思います。まあ、保護者の方の中にはですね、羽幌出身者ばかりでなくて、他の町といいますか、多市町村から転入してきた人もいます。そういう特にお母さん方にしますと、慣れない羽幌に来て、周りには知り合いの人が少ないと、いろいろ不安があるということでは、まあ、子どもを通して出会いの場ができて、普段の生活や子育てについての話や相談ができる場と なると思います。このように安心して子育てできる環境づくりの一つの要因としても、この遊び場の環境を整えることが本当に私は重要であり、少子化に少しでも歯止めをかけることにもつながっていくんじゃないかと思います。確かに遊び場の確保することだけが少子化に歯止めをかけることにはならないと思いますが、日常の生活においての保護者の不安軽減、困っていること、悩みなどの解決をするためにも、保護者の思いを汲み取って、先ほども答弁がありましたが、保護者のニーズとして子どもたちの遊び場の確保、子育てしやすい環境として、自由にのびのびと遊べる場所や、保護者と子どもが一緒に気軽に遊べる場所が子育て世帯には必要であると答弁ありましたが、今まで全体的な答弁におきましては、何ら変わりがない現状維持のようです。必ずしも保護者のニーズに今のままで対応できるのか、私は疑問に思います。子どもに優しい町、そして安心して子育てできる町といったようなスローガンに掲げられるぐらいの気構えを持ってですね、遊び場の確保についてもっともっと前進した取り組みをしていただきたいと思います。最後になりますが、もう一度ご答弁をお願いいたします。
町長小林沙樹君。3番平井文智子君。
多分またかなっていうような顔したと思うんですが、私が言いたいのは、要するにその今の現状のままではね、保護者のニーズには必ずしも応えられないんじゃないかということを私は言ってるんです。だから本当に羽幌町が子どもには優しい町ですよ、安心して子育てができる町なんですよって言われるぐらいの町づくりっていうか、そうするため の遊び場の確保ということで、まだまだこれから前進した取り組みをしていただきたいという制度の確認なんですよ。今までもう現状のままでいい、あまり公園の整備も遊具の設置についても危険性があるからどうのこうのという答弁ばっかりでしたので、再度私も今ここで今聞いてるんです。答弁をお願いいたします。
45分になりましたので、町長答弁をもって終了させていただきます。町長小林沙樹君。
最後に電話をされるようにご質問ということでございますが、今までご答弁申し上げたことが全てでございますし、最後の方で子育てということでですね、遊び場ではなくて親同士のということでございますが、そういったこともですね、健康支援センター等でも事業としてさまざまなものを持っておりますので、そういったことで、ことを足りるとは思いませんが、十二分でなくても十分かなということで考えておりますので、ご理解をいただきたいと思っております。以上でございます。